アルビノエンターテイナー加瀬浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
やりましたね。
やっちゃいましたよ。
やりましたよ。
そうね、
やっぱりね、
うん、
2つのものが1つになるというね、
うん、
いやーいいね、気持ちいいね、これは ね、 気持ちいいよね。
ガッシャン、
うん、
ガッシャン、
ええ
、
何
2つのものが1つになって、ガッシャン、
そんな音するの平井さんって、
う
ん、
そう、
平井さんの場合って2つのものが1つになるときにそんな音するの、
うん、
いや
ガッシャン
か、なんか硬そうだけど、
う
ん、
そう、
そして重たそうだけど、
うん、
え、
重量感あるから、
どういうこと、あ、平井さん、え、なお、重さとかの話、
うん、
え僕重さとかの話してないけど。
あ、そうなの、
え、
ん、
何の話してんの平井さん、
ええ
、
合体ロボの話じゃないの、
ふざけんなよ、
え、
な、誰がこんな意味深な導入で合体ロボの話すんだよ、うん、ええ
、
あ、新しい、
うん、
あのヒーロー戦隊ものが始まったから、
あ、キラメイジャーね、
うん、
うん、あれもかっこいいね、
水瀬祈りが、
え、
水瀬祈りが声を当ててますね。
あ、
つうか声優陣がさ、声優陣の量増えてない？
あ、そうね。だってあの相棒的なロボに一人一人ついてるからね。
そうそうそうそう。うん、しかもめちゃくちゃ変形するし、
うん、
今回レッドが想像することを力とするタイプだからさ、
うん、
だからなんかめちゃくちゃさ、
うん、なんかいろいろ発展しそう
だね。おもちゃ何パターンできるこ、おい。
え？
そんなね、
うん、
そんな話してないんだよ。
あ、そうなの？
二つのものが一つになった。今このタイミングでする話すから分かんだろうよ。
ああ。
分かれよ。
あれね。
ああ、
うん。
どう思う？どう？
どう？
どうよ。
そうね。そうね。やっぱりね、こう、なんだろうね。
うん。
いや、いいことですよ。
うん。
うん。
それで？
うん。やっぱりね、まあ、一つになって、素敵な、時間がね、
うん、
増えるとやっぱり嬉しいよね。
うん、
うん、
でね、いずれ新しいものが生まれてきてね。
そうね、
うん、
うん、
いいことだと思うよ。
うん、そうだね。
どっちにも振らないんだ
よ。どうしようかね。
全然平井さん振らないことだから。今どっちに、うん、今僕がね、どっちに行くの、うん、わかるでしょ、どっちに行くのっていうのを聞いてたら、うん、ずっとその分かれ道の前でぼーっとするという前さ、トークは、こう、掛け合って、分かったら、こうしていかないとさ。
うん、よし、じゃあ、
え、
行こうか。
何？
じゃあ。
何勝手に入って
る。
あのさ、だから
何、
なんでそれで僕がこの、こっちに入ったら、一人で勝手に、あ、じゃあ行きます、みたいなさ、今その、また違う話をしているときに勝手に別のところでスイッチを入れるのやめ、どういうの、もう、いつまで経っても僕は平井さんに困らされる。
あはは。
あははじゃないんだよ。どんだけこっちが、いろんなところ気使ってやってると思ってんだよ。
お、感謝。
なんで単語だよ。なんで単語だよ。
Thank you。
なんでって聞いてんだよ。
簡潔にね。
そうですか。いや、ほんとね、
うん、
今回、ちゃんと、発表しました通り、
はい。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストが一箇所にまとまって、ドーンと、過去から未来に繋がったということでね。
そうですね。
ほんと、
うん、
ありがとうございます。
どうもいたしまして。
仕事しろよ、平井さんよ。平井さんはお客さんじゃないんだよ。ステージに僕と並んで立ってるんだよ。
はい、どうも。
本当にもうね。
まあ、ね、二つのものが一つになるって言うとりますけれども。そうですね。
本当ね、うん、ポッドキャストが一箇所にまとまったっていうのは本当に僕が一人でコツコツやっててね、平井さんはその間に本番を一生懸命やってたと思いますけど、ね、本当に僕はこちら側で一人ぼっちでコツコツとね、平井さんは、ね、あのたくさんのお客さんの前で、うん、たくさんの出演者と並んでワイワイやっててましたけど、うん、その陰に僕は一人でコツコツシコシコシコシコやってたわけですよ、
ね、ありがとうね。
だからね、うん、そんな寂しい話をね、
うん、
したくてしてんじゃないんだよ。
え、そうなの？
ったんだよ、そのお前の話をしようとしてんだよ。おほじゃないんだよ。
おほ。
岩井さん。
はいはい。
合体したんですね。
合体ね。
合体した？
合体したね。
ああ。
うん。
あ、それは。
合体って。
どの意味で？
何何？合体って。釣りバカ日誌か。
僕の笑い方でさしてください。改めましてね、ちょっともう変なタイミングではありますよ。本番が終わりまして、うん、で、僕のこのプロジェクトワンサイズ、ポッドキャストを一つにして、こう、まあ、リフォーム、リニューアル作業をこうコツコツやっている最中、平井さんが結婚発表したということで、
そうですね。
なんか、わーってね。
ありがたいことに入籍させていただきました。
ってなりましたけど、
うん、
まあおめでとうございました。
ありがとうございます。
本当ね、
うん、
全然誰も知らない。
そうね、
あ、そうなんだっていうね、うん、なんでちゃんと、うん、なんでちゃんと僕に一回さ、真剣にこう、僕への挨拶はなかったんじゃないか。
うん、
うんじゃないよ。僕への挨拶はそりゃしておくのが筋ってもんじゃないのか。
こんにちは。
え？なんか寂しいな。どうして僕は3月こんな寂しい思いばっかりしなきゃいけないんだ。これ。
あ、そう。
あとね。
そう。
あとさ、
うん、
なんかその三つ指立てて、
うん、
頭下げてさ、これまでお世話になりました
ってさ。コーチお父さん、これまで大変お世話になりまして、
うん、
ありがとうございました。あ
ね、その。古典芸能とかにね、ずいぶん影響を受けた期間だったからね、うん、平井さんからもさらりとそういうのは出てくると思いますけどね。それで？
え？
うん？
まあ。
いや。
それで？そんなね。
いやだから、そのね、うん、全然さ、そのボケなのだとしたら笑いどころはどこかなって探ってしまったし、
うん、
その後何かあるのか突っ込んでくるのかと思ったら、
うん、
ニコッとしてキラキラした目で僕を見るから。ちょっとね、それでって聞きますよ。
え？
逆に平井さんがメインパーソナリティだったら、
うん、
今のこのそのそれに関して、
うん、
それで以外にあります？
え？そう、
うん、
いやそうね、いやまさかまさかのね、
あ、一人で、うん、歩き始めた。
テクテク、
うん、そう、なんでさ、こう僕が立ち止まり、
うん、
少し何かを生もうとすると一人で歩いていっちゃうの？歩みをバージンロード歩くときとかもさ、
うん、
ちゃんとこう歩みをしっかりと揃えて合わせてやったりするんだよ、うん、
最初の一歩って、
うん、ああなんだそれで、
うん、
なんか喋りかけましたね。どうぞ喋ってください。
はい、そうですね、おかげさまで、
うん、
あの先日入籍いたしました。
いや別に誰のおかげ、はい、ここにいる人のおかげではないだろ別に。
いや、
うん、
まさかね、こんな機会に恵まれるとは思っておらず。
うん、思ってたろ。
うん、そうね。
うん、え、実際さ、
はいはい、
実際さ、
うん、
平井さんの中ではさ、
うん、
実際さ、
実際？
はい、結婚しようって思ったのはどういうタイミングなの？
タイミングね、そうね、
はい、結婚しますって思ったタイミングよ。発表したタイミングじゃなくてさ、
あ、でも前々からまあ籍は入れようとは考えていて、
もう、
うん、
今牛みたいになっちゃってましたよね、
うん、
もうって言っちゃいましたけど、
まあ、たまたまそのまあ、タイミングがそうね、この時期になったっていう感じかな。うん、
え、いやいやいやいや、だからそのじゃあもう、
うん、
ね、あの、いや分かりませんよ、もしかしたら結婚を前提に付き合い始めた可能性もあるから、それは、うんうんうん、それはちょっと違うかもしれないけど、その場合はちょっと違うかもしれないけど、うんうんうん、その恋愛し始めて、うん、結婚しようって思うタイミングってあるじゃん、人にさ、
うんうん、
それを僕は今タイミングと呼んだんだよ。
ああ、そうなのね。 あそうね、
入籍のタイミングは聞いてない、別にそんな知ったこっちゃない、いい夫婦の日だろうがどちらかの誕生日だろうが全然そんなの聞きたくもなんともない。
そうね、
できちゃった、できちゃった、
何
できちゃった、
できてないよ、
あできてないの、
うん、
よかった、よかったな、よかったな、よかったよ、よかったよ、
うん、そう、
平井さんはね、そういう順番とかは結構ちゃんとする人だから、
あそうですな、
ね、うん、ね、ちゃんとね、そのね、そのね、その愛し合う、愛し合うこと、うん、愛し合うけれども、今ではないこと、ちゃんとね、否認、大事、うん、
うん、
で、
そうね、だから、こう、はっきり、あ、入籍しようって思ったきっかけっていうのは、特にはないですよね。
うん、そうなの、
うん、だからやっぱりなんだろう、ああ一緒に過ごしてて、あこの人と一緒にいたら面白いなって思って、
へえ、
うん、なんかやっぱりこう他人同士が一緒になるっていうことだから、それでやっぱり自分の中にないものを相手が持ってて、で一緒に過ごしている中でこう、あこれは一緒にいて飽きないなって思って、
うん
うん、
うん、
で
一緒にいてくれやと思った
お
わけか、
お
思ったわけか、
思ったわけですね、
お
う、うん、三木蔵団か、
三木蔵山を噛むなよ突っ込むなら噛むなよ、ああ、うん、
そうね、まあそういう次第でございますが、
へえ、うん、まあね、おい先も長くないからね、結婚するなら今かっていうのありますよね、うん、
まあね
まあねじゃねえんだよまだまだ僕ら何も成してないんだよ、
そうね、
成し遂げてもいないんだよ、うん、成し遂げてないうちにね死ぬことなんか考えたくもない、
まあ、
だろうかすや、そうだ、
あれ自問自答だったのね今のは
そうだよ
そんな
僕大体自問自答を生業としてるからね、
うん、
生業、
あそうなの、
自問自答してお金を稼げるようになりたい、
うん、
今ぺこぱみたいな
時を戻そう
すごいこうリズムが自問自答することでお金を稼げるようになるならそれもいいだろうみたいになっちゃいましたけど、うん、
そう
そう
そうね、
だからこれからを作っていくための結婚ですからね、
うん、だからなんだろう、やっぱり稼げるようになってからとか売れてからとか考えた時期もまあなくはないけれども、
うん、
でもそれはそれとして一緒にいるっていうことは一緒にいるっていう状態というか、そういうのをまあ続けていきたいなって思って、
ああ。
っていう感じですかね。
じゃあ本来の意味の契約上の結婚だね。うん、
まあそうね。
一緒にいるという約束が欲しくなったんだね。
まあそうなりますわな。
うん、なんだよ。なんだよ。
え？
そんな冷めた人間とは思わなかったよ。
え？どういうこと？急にどうした？
そんなね、
え？
もっともうね、
うん、
もっと内面、熱い男だと僕は思ってましたよ。
お
平井さんのことを。
そんな。
あら、そんな。
ん？
契約的な意味で結婚したなんてね。そんな冷めたような、そんな人間だとああ思わなかった。ああ、全然。足りない。
そんな。
ん？
そんなこと言うなよ。
ん？
熱い男だぞ。
そうなの？
そうさ。
ちょっと、熱いエピソードちょうだいよ。
熱いエピソード。
うん、熱い思いなんかちょうだいよ、じゃ
あ。熱いエピソードね。なんだろうね。
ねえじゃねえかよ、そう。振るなら、うん、こっちも聞くから、
あ、そう？
その先をもうちょっと準備しといてくれない？
うん。見切り発車しちゃったね。
うん。まあまあまあ。こっちそら慣れたもんですよ。
うん、
ちょちょいですよ。
うん、
だって、そんなね、その、結婚のお相手が、どんくらいのどんな人だかはそれは知りませんけども、
うんうんうん、
少なくとも、その、結婚した、今回結婚した、その、平井正幸のお相手 なんかよりも何十倍も僕の方がずっと一緒にいるわけだから、うん、全然そんなね、僕の方が知ってますからね。
それはどうかな。
幼馴染とかなの？だって僕ら、だって僕らもう大学から言うと18年ぐらい一緒にいるんだよ。
まあ、そう、あ、長いね。
そ、
うん、
え、しかも
それは言い過ぎた。それはどうかなではなかったね。
もうちょっとさ、なんか、あの、ま、もうちょっと僕と掛け合ってくれない？なんか、あの、
ね、
思いつきすぎない、いくらなんでも、平井さんよ、
ね。思いついたことを口からパパって言っちゃったね。
もうちょっとさ、手順が大事だから、
うん、
やっぱなんかね。
手続き的にね。
あ、
うん、
手続き。
まず、あの、企画書を書いて、こういうことを喋りますって、あの、これで、あの、こういう三段で喋っていきますので、あの、これ、あの、目を通してくださいませんかって。
え、
あ、じゃあちょっと郵送しますねって、はあ、で送って、で3日ぐらい経って、あの、先日送らせていただいた企画書を目を通していただけましたかって確認して、でから、あ、ちょっと今それどころじゃない、
何の話してんの、
え、何の話、
何の話をしてんの、
え、そうね、
待っておい、それは約束が違うだろう。何の話してんのっていうのはね、
うん、
ある意味、この、大落ちに向けての、僕の選びに選び抜いた、振りよ、フックよ。
うん、
ここで、はい、落ちどうぞの何の話してんのに対して、そうねで、これから考えますじゃねえんだよ。うん、今、下の根も乾かぬうちにとは、まさにこのことで、
うん、
さっき見切り発車で痛い目を見て、ちょっと反省した素振りを見せたけど、あれも嘘か。
あ、バレました。
あ、それ、もう、そんなね、うん、あ、そんなね、あの、
うん、
嘘をつくような、そんな不誠実な人だと思いませんでしたよ。
え？
そんなね、不誠実な人間で、しかも情熱も足りない。
うん、
心冷たい、
うん、
そして懐も寒い。そんな平井さんとね、結婚する人がいるんだったらね、
うん、
そんなことより僕の結婚相手の方が先に選ばれてもらってもいいはず
だよ。
僕の結婚相手の方が先に現れてもいいと思ってる。
うん、
なんでだ、
なんで
どうしてこうなった、
うーん、見切り発車。
いや本当ね、
うん、
僕はね、うん、全然、平井さんの、
うん、
平井さんの評価を下げようとなって、みじも思ってなかった。
ああ、
平井さんはむしろこんなね、めでたい話をしてんだから、上げていこうとすら思ってたのに、
うん、
どうしてそんなことを言った今。
なんかね、こう。
どうした
パッて思っちゃったのね。
やばいな。うん、まあまあ、いいでしょう。それももう、幸せボケ、色ボケだと思って許そう。許す。
どうも、ありがとうございます。
あ、まあ僕が、うん、僕が許してもリスナーがなんて言うか分かりませんけどね。
それはそんな許して、
俺はいいけど矢沢は言うのか分かんないよ。
あれ、矢沢あ、やあの矢沢のあの人が、
ええ
、
あの人か。おい、いや、いいよ、もう、わ、分かったよ、もう、分かった、幸せでよかったね、幸せになった人間は誰しも許されるんだね、あ、よかった、もう僕が悪かったよ、平井さんは結婚して幸せになったから、もう何でも、こんなしょうもない、ぐずぐずでも許されてしまうんで、僕はいつも、なるべく面白く、なるべく何かしら残るように、何かしら人を幸せにするようにと気を張って喋っているのに、全然プライベートでは報われず、平井さんはプライベートで報われた結果、こうしてこういうトークの戦場、僕と平井さんの戦場、うん、いや、まあ、ステージだよ、僕ら二人で立っているステージ上で平井さんがグズグズってなったところで、平井さんは、うん、よかったねで許されてしまう。不条理だよな、世の中の不条理だよ。
そんな、元気出せよ、カスヤ。
不条理だと思うよ。
う
ん、うん、うん、うん、ふふじゃないんだよ。
でね、
うん、
まあそんな感じで、まあ、2月3月、ね、バタバタしておりましたけれども、舞台の本番も無事おかげさまで終わりましてね。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。うん、そうね。
いやいやいや、うん、いいよ。いや、今のは途中までは良かったよ、
うん、
自分 の, あの本当に普通の話に引き戻して、うん、で僕もその間に、あ、じゃあこの後展開でどういう風にタイトルコールに流れていこうかのを考えていけるのかなって思ってから、うん、その今導入ね、その本番も迎え、ま、本番も終わりましてね、うん、そのバタバタしてたところも一段落したんですよのところまでは良かったけど、
うんうん、
そして、あ、じゃあこの流れに乗ろうかなって思ったら急ブレーキかけるのやめてくれるかな。
いや、なんか加瀬が話すのかなって思って、
いや、まだまだまだ、
あ、じゃあ続けますよ。
あ、続くの？
でも、あ、続くの
、
うん、まあ、あの入籍いたしましたけれども、今後ともあの声優として役者としてあの精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いしますね。で、あの、まあ、つい先日もあの作品がね、出演作品が一つ公開されましてね。
ああ、
うん、あの
告知です、どうぞ。
ああ、そう。あの南極ペンギンカラーズというあの CG アニメの作品の第2話が先日公開されました。
はい、もう第1話の時に話しましたからね、はい、
うん、で、あのペンギンたちとお兄さんのゆるゆる南極ほっこりライフのお話ですね。で、あの今回も、まあ、4分程度 の, あの短い作品なんですけれども、あの癒しがいっぱい詰まってるんで、ぜひ見て癒されてください。
なんか今回ショートコントみたいな感じでしたね。
そうそうそう、オムニバス的なね、
うん、
うん、からそれもあの、まあいろいろ、まあいろいろあってお休みになった人とか、なんかちょっと自宅で、まあ外でもいいんですけどね、あの見て癒されてもらえたらなって思ってます。
おい、平井さん、
うん、
そんなね、
何？
ツイッターで一回つぶやいたようなことをもう一回言ったところであんまり意味、興味ないんだよ。
あ、そう。
ああ、もうなんだそのさ、声優としてこれからとかさ、うん、ツイッターで見たそれ、コメント。
あ、そう。
ツイッターで見ました。
どうも、ありがとうございます。
ツイッター、ツイッターなんかもうここだけの話とかしろよ。
ここだけの話？
はあ、なんかないのかよ。
え？
そんな、うん、もう、僕らのホームなの、ここが。
うん。
ここでしか話せないようなこととかを欲してんだよ、今、リスナーが。
そう。
ツイッター見てるんだよ、みんな。見てんだよ、うん、みんな。いいねもリツイートもしたよ、多分。リスナー全員したよ、
うん。
してなかったら今からでもいいよ。で、みんなしたんだよ、もう。だツイッターで書いてあるようなこととか、それこそ告知もね、うん、もうなんか、詳しくはブログでみたいになったら、じゃあブログ見るんだよ、うんうんうん。ここでしか話せないようなことが欲しいんだよ。
そうね。ここで、
なければいいです。それでは今回はここから切り替えて、
お、
もう、あ、え、平井さん驚いた顔してるけど、もう平井さんの結婚話終わったから。
あ、そうなの。
平井さんののろけなんかぐだぐだ聞いてたくねえんだよ。
あ、そう
だ。そして僕今気づいたけど、うん、さっきから僕すげえなんか平井さんにダメ出しをしてて疲れたから。なんかもうふぬけているので、平井さんの結婚でいいんだよ。結婚して幸せでふぬけているのはもうさっき許したよ。許したから、ここからは切り替えて、ちゃんとトーク番組やらして。
はい。
それでは今回は、ここから切り替えておしゃべりをして参りましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトアンサイズ
三色どんぶり。
どうも、結婚したい平井さん、結婚おめでとうございます。加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは、入籍しました、ありがとうございます。あんこ大好き声優、平井正幸です。
じゃあ、うん、ビシッとここから切り替えていくから、
うん、
平井さん、ビシッとナレーション読みをしてください。
はいはい。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ、美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
爽やかになりましたね、
うん、
もうのろけってやっぱね、ちょっともう甘ったるすぎてね、甘ったるすぎて口の中もってもってしちゃうから、
あんこも甘いよ。
一回すっきりしてね、
うん、
一回すっきりして、
ちゃおちゃお、
今回はこんな舞台の具を用意してみましたから選べ。
はいはい。
舞台一葉の日々を終えた平井正幸、
ありがとうございました。
あれ、これさっき、あ、いいか、うん、 あと3日で死ぬとしたら理想の食生活を考えてみよう。
もぐもぐ。
平井さんに失恋したリスナーからのメール。
おう、
みんな大変だと思うけど、こういう時どう過ごそうか。
まったりライフ。
さあ、まあ、こんな感じでね、
はいはい、
話題の具ありますけどもね、どれからいきましょうかね。
では舞台一応の日々を終えた平井正幸からいきますかね。
あ、うん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。やっぱりね、こうこの大変な時期にね、あの劇場まで足を運んでくださった方々で応援くださった方々、もう改めて本当にありがとうございました。
はい、
やっぱりね、こう、まあ、他の舞台だったりとかイベントで中止になってるさなか、こう舞台一応の日々の本番を、まあ、無事あの舞台上で終えることができて、いや本当にありがたかったです。
うん、
でやっぱり見てもらったお客様に喜んでもらえて、いや上演できてよかったっていうのもありますし、あとはやっぱりこの、まあ、大変な最中、こう今後どうなっていくかわからないっていう不安もありますけれども、ひとまずそのなんとか乗り越えていくパワーを これからも発信し続けられたらなって、し続けていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。
あ、
うん、まあ、樋口一葉が明治の作家なので、
はい、
あの、まあ、文語体で書かれてるんですね。 でもその中で、あのどうやったらこう見に来てくださった人に伝わるかっていうのを一番に考えて演じた舞台だったなって思ってます、
うん、
まあ、文章で読むっていうのもそれはそれで素晴らしいことだと思うし面白いとは思うんですけど、じゃあそれを舞台にして、まあ、リーディングにしてどうやったらその文章じゃなくて演じることで伝わるのかなっていうのを考えたこの数ヶ月だったのね。
うん、
うん、
よかったですね、
うん、でもねやっぱりねその
あ、むせた、むせた、コロナじゃない、むせてるだけだから、むせてるだけ、あとね、花粉症もあるから時々むせたりとかね、くしゃみとかしちゃいますけどね、全然あの健康ですから大丈夫です言い訳が見苦しもうでもしょうがないんだよ、言い訳したしないよりした方がいいだろう、なんかしないで不安がられるよりは言い訳した方がいいだろ
う。そうだもんね、
もう、うん、もう電車の中とかでくしゃみなり咳とか出そうになったら、花粉症花粉症花粉症花粉症って言うしかないんだよもうもうしまいない、もうこれは事前にこっちからお知らせしていくしかないから、ま
あ、そうだね、
うん、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
さあ続いてはどの話題の、もう今日すごいな、うん、どの話題の具を最後にやりますか。
そうですね、では平井さんに失恋したリスナーさんからのメール、
ああ読みましょう。
はい、
これ平井さんね知ってるかどうか分かんないけどね、
お
結構長いから、
うん、
時間読み的に僕がね急に焦りましたけどね。
ああそう、
お伝えします。いただきましたのは小森さんからです。
ありがとうございます。
カズヤさんが感想とか送っていいよって言うから送りつけますね。あ、前回ね、僕が一人喋りの時に、平井さんの作品とか見た感想とか送っていいんだよって言ったから、送ってくれました、
はいはい。
ありがとうございます。感情をそのまま打っているので読みづらくてごめんなさい。今回の一応の日々の感想です。
ありがとうございます。
初っ端の井戸からすごいんですよ。なんと本物の水が汲めます。
そうなんです。
しかも人力車も登場します。
そうなんです。
知ってますか？よく浅草や京都の観光地で走ってるあれです。まあ、僕は人力車は知ってたよ。舞台上動く人力車初めて見ました。人力車乗りたいです。平井さんの語りもすごい。普段は使わない言葉ばかりなのに噛まないで言い切ったのすごかったです。
ありがとうございます。
かっこよかった。あずき色の帯も似合ってました。さすがあんこ大好き声優さん。
え？
衣装にまで取り入れるなんて素敵です。それと別の役は語りで緊張していた分の反動でしょうか、とってもおバカな役でした。いい具合に力が抜けててよかったと思います。
ありがとうございます。
しかも音楽がめっちゃようよう
あそうなんです
、はようのようね、
あの竹比べだけあのちょっと洋楽をね、うん、取り入れてやったんですね。
和の動きと洋の音楽との共演かっこいいです。
はい、ありがとうございます。
私は普段小説は読むけど古典や文学作品は読まないので話がわかるか心配でした。授業では簡単なあらすじや作品と作者をつなぎ合わせるみたいな試験内容の最低限のことしか教わってなかったですし、でも演劇にしてもらうと場面の情景やセリフのトーンで意味が分かりました。しかもセリフと三味線が合わせるとテンポが良くなってその人の気持ちが伝わりますね。ジョーさんもおっしゃっていた役者は言葉の番人、防波堤として古典や昔の言葉も大事に引き継いでいってほしいです。今回はコロナの影響でいろんなところが公演中止や休演を発表されていたので一応の日々はいつ中止や延期の連絡が来るんだろうって不安でした。その中で千秋楽まで公演してくださりありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今まで気を張っていた分終わった安心感から体調を崩さないように気をつけてくださいませ。ここまでが3月2日までに打った内容、
はい、
ここからが3月3日以降の内容です。
はい、
平井さんご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうだ粕谷さん、何何話が変わるんですけど私失恋しました。6年くらいずっと大好きだった人がいるんですけどなんか結婚したらしくて、仮にその人の名前を平井さん過去仮としときますね。まあタイミングがねちょうどいいからね。
そうですね、
平日のお昼休憩の時にそのことを知ったんですけど、午後からの仕事のポジションがよりによって処置室でして、
処置室
医療関係ですね多分ね。午後一で採血の準備をしている時に手がプルプル震えちゃって僕の喉も急に枯れ始めましたけどこのままだと事故りそうって思ってポジションを交換してもらう程度に冷静でした。帰りもちゃんと車を運転して無事に帰れた自分を褒めてあげたいです。ただ家に着いたら涙が溢れて止まらなくて、なんか知らんけど今日から花粉症デビューかもしれないです。かわいいな。前の彼は浮気された挙句に振られるみたいな別れをしたので来世ではハッピーエンドを迎えたいと思います。なんか乙女なメールだな。
そう、
笠谷さん、いつも失恋した時はどうやって立ち直ってますか。なんで失恋したこと前提なの。まあありますよ、白井さん、ね、あの、うん、僕は失恋したことはいっぱいありますから、
うん、
平井さん、かっこ仮に失恋した私を慰めてください。今年から始めた就活がますますはかりそうです、はかどりそうです。ほん、平井さん過去借り、あ、ここ借りてないや。平井さんのことを本当に心からお慕いしておりました。今までありがとうございました。もう平井さんなのか平井さん過去借りなのかよくわかんなくなってきましたけど。それでは長文失礼いたしました。ということでね。
ありがとうございます。
ちょっと一回僕がね、
はいはい、
飲み物を飲むからね、あの、一応の日々のあれに関してちょっと処理しといて。
ああ、そうですな。
はい、
で、一応の日々、そうなんです。あの、最初の、大津ごもりの舞台の中にですね、あの井戸が出てくるんですね。で、あの実際に水を汲み上げるシーンが土しょっぱなにあって、
うん、
で実際水を下からこう井戸の、あの鶴瓶でこう、
うん、
汲み上げて、
うん、
ジャーってやるシーンがあるんですけど、
うん、
それあの僕も最初びっくりしました、
うん、
本当に、あ、本当にやるんだって思って、
あ、
なんか、
うん、
実際水を使う舞台上で水を使うのはなかなか難しいことなんだけれども、でもそれを、まあ、発案して、うん、で武漢さんたちとも相談して
舞台監督さんね、
そうそうやってしまおうっていう、
うん、
それはすごい驚きとともに、うん、あ、やっちゃうんだと思って、
うんうんうん、
なんか最初からちょっとドキドキワクワクしてて、
いやそれにしてもね、うん、失恋ですか。
あ、そっち行くの。
いや繋いでもらってありがとうね。
どうも
ね。いやーねー、川瀬屋さん、いつも失恋した時はどうやって立ち直ってますかって、
うん、
結構あれじゃない。
え、
いつも失恋した時はそうね、まあまあ、
僕もね、どこにかかってるか。
僕もね、うん、まあまあ、これまでもね、いくつかありましたから、うん、まあ、そういった意味ではね、こう大人の、うん、余裕としてね、うん、僕から経験を語らせてもらおうかな。うん、そうだね、うん、失恋した時の立ち直り方か。ラジオで喋る。
そうなの？
あ、今、うん、まあ、正確にはラジオで、このポッドキャストラジオとかで喋ったことはまあないですけど、
うん、
結構ね、僕はやっぱ何かしらの表現活動に昇華するのが僕のやり方ではありますね、
うん、
まあ、ポッドキャスト内でもいつかネタとして喋ろって思ってたら、
うん、
今はそんなに辛くないの、
うん、
ね、別れたばっかりとか失恋したばっかりでも、まあ、今はちょっと言えないけど、いつか笑いのネタにしようってね、貯める、
うん、
と、うんとね、その、いや、そんなすぐさ、きっぱり忘れて、切り替えてなんてできないじゃん。
まあそうですな。
なかなか。うん、だけど、その、いつかいい思い出にしちゃおうって思ってるから、なんか、落ち着く？
お？
この、今、超失恋してショック、だっていうのも含めていつかのエピソードになるから、
うん、
このショックのはなんか第三者目線だよね、神目線というか、
うんうん、
天使目線というか、
うん、
少し上から自分のことを見ているような感覚で、このあ今ショックなこともいつか喋るかもしれないから、ちょっとノートに書き留めておこうとかつって書き留めたりして、
うん、
でそのショックなことも味わうし、
うん、
今は認める、自分失恋しましたって認めるし、
うん、
聞いてくれそうな相手がいたら人に話す、
うん、
で、茶化してもらったり慰めてもらったり、
うん、
いろいろする、
うん、
で、まあ、結果的に僕はそうね、日常に戻っていくという、
うん
本当はね、
うん、
僕が表になられるタイプでありましたら、
おや？
そしたら、
うん、
次に控えている次の打席の人にまたオークスに立ってもらうだけで、
うん、
僕は全然ね、いけるかもしれませんよ、
うんうん、
表になられるタイプでいらっしゃいましたらね、
うんうんうん、
ただあの、まあそのお分かりいただけますでしょうか。私表になられるタイプではございませんので。
あらそう
あらそう、え、
え、
平井さん僕のことを表になられるタイプだと思っていらっしゃるの？
え、そうじゃないの？
おい、
え、
バカにするんだったら予想でやってく
んな。
今真面目な話。
バカにしちゃいないよ。
今リスナーからの失恋の気持ちを受けて真面目に話してるのに、
うんうん、
そういう茶化し方あります？
茶化してないよ。
え、
こっちも真面目だよ。
ま、真面目に、
うん、
僕のことを、
うん、
表になられるタイプだと思っていらっしゃいます？
うん、
どっちなんだよ
思ってるよ。
いやいや違う、
ええ
、どっちも不正解だよ。
え、何が？
本当にそう思われてたらそれもそれでなんか僕どうしたらいいか分かんねえし。
あ、そうなの？
だって実際モテないんだから実際モテないのに表になられるタイプだと思われてることも困るし。
あ、そう。
で、その表になられるタイプではないことを分かった上で、表になられるタイプですよねって言われたら、それもそれでお前何なんだよお前はって思うし、
うん、
どっちも不正解だよ平井さん。
そうか。
だからね話が散らかりまくりますし、
うん、
そうだね、僕は今回の配信に関して言うと、その序盤からかなり、あ、ここカスヤが普段日常を暮らしている自分の家だ、ご近所さんの目や耳が気になるっていうことを忘れて張り上げていたので、
うん、
喉が疲れていることを今知りましたね。自覚してます。
あ、
うん、飲み物飲んでもカレッカレだし ね、 今ね、
あ、そう、
困りましたね
、
まあ、そんな僕がだから、うん、いつも失恋する和也としては
いつもあかかるところがね、カスヤっていうそう固有名詞じゃなくていつものカスヤが失恋した、いつも失恋したの、失恋したの方にかかってる
から、ね、うん、でもね、冗談みたいに言いましたけど、うん、やっぱねアウトプットだと思いますよ。僕はラジオだったりなんだったりいろいろって今話をしましたけど、うん、実際このね、メールとかでね、僕この番組僕たちに限らず、
うん、
失恋した話とかをラジオに投稿してみたりとか、
うん、
でそれが読まれてみたりとか、なんかそうするアウトプットすることによって気分ってね結構ふんわり和らいだりするもんなんですよね、
うん、
だからねもうこの私たちのところにメッセージを送ってくれたこと、そして僕らが読んだこと、
うん、
それでもうあなたの失恋の傷は癒えた癒えた癒えた癒えた、
自己リバーブ
だからもう君は大丈夫、君は大丈夫、君は大丈夫ね、
うん、
明日から一緒に就活を頑張っていこう
そんな、
ね、まあ、終わりに向かってねいろんなことを準備していることは大事だと思いますから、
うん、
僕もだ結局僕のやっている趣味の整理整頓も、まあ、就活っちゃ就活だからね、
うんうん、
これは僕が死んだら残ってたら困るものかな、どうかなとか、うん、そういうことは物を捨てるときによく考えますから、
うん、
だから就活とはね結びついてますよ、人生、人生就活です、
うん、
人はいずれ死ぬ、そういうものですから、うん、だからあ、まあね、このいつも失恋したときはどうやって立ち直りますかに関しては、うん、今結婚したての平井さんに関してはちょっと聞くのは野暮だから、平井さんはもう今後一切失恋しないわけだから、
そう
失恋しないでくれよ、せっかく結婚したんだから、うん、それでね、だから、
うん、
まあこれからはね、少なくとも独り身の僕と一緒に歩んでいこうじゃないか、じゃないか、じゃないか
それカスヤに対してのリバーブなの
僕の脳内に響き渡る、あ、なんか虚無、
あ
虚空という闇に消えていく自分自身の声、
声こだまが響く
まあね、いろいろ思うところもあるでしょう、ただ、うん、今回こうしてね、今回からだから、そう、この今回の2020年3月11日から、うん、改めて全てのポッドキャストが一箇所にまとまってここからお送りしております、
はい、
僕らのプロジェクトワンサイズのポッドキャスト3月11日から、まあ、リスタートみたいなことがかかってますから、
うん、
ぜひともこれから改めてどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今回もお送りしてまいりました三色丼ぶり、カスヤの声がカレッカレなのでそろそろごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見、ご感想、疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画を時々ご覧くださいね。次回の配信は3月21日土曜日です。以上、今回のお相手も。
これからもますます役者、声優として精進してまいります。あんこ大好き声優、平井雅之と。
これからはトーク番組でももう少しペース配分を考えていきたいと思います。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。